私たちを愛して十字架にかかり、3日目の未来と一緒に期待しながら御言葉を聞いていきたいと思います。ありがとうございます。動画はですね、ちょっと言い忘れてましたよね。白馬栄道さんのやつは言ってないですよね。だから来週見ることにして、それでありがとうございます。最初に今日は吉谷美奈牧師の間に合ったっていう証を見たいと思います。
思わず笑顔になってしまう話を聞きの皆様、こんにちは。宮崎の南です。今日は、春新しい出発というタイトルでお話したいと思います。先日私は仕事で鹿児島の方に出張に行ってきました。仕事の内容は、ある商品の作ることと、その運搬でした。その商品作りというのが、なかなかの厄介でして、普通3人がかりで、作成時間に5時間、そして運搬するのに最低3時間、合計7時間はかかる作業の手伝いでした。ところがいざ鹿児島に着いたら、なんと一人の人が体調を崩してしまって働けなくなってしまいました。結果もう一人の人と私と2人で作業することになりました。しかもその日は雨が降り、港まで作成したものを運搬するのですが、船の時間が早まってしまって、どう考えても作成と運搬するのに間に合わない状況でした。しかし、私は神様を信じていますので、絶対に無理な状況下の中で、神様にこう祈りました。全部で4時間で終わらせてくださいと。これは不可能な願いでした。なぜなら3人で最低7時間はかかる仕事なのに、1人減ってさらに3時間短縮だなんて、普通に考えたら絶対に無理でした。でもどうすることもできなかったので、とにかく神様に願って、そして祈りました。すると不思議なことが起こりました。まず通常予定していた作成数が大幅に多いということが分かり、作成数を減らすことができました。次に運搬もお店から港まで3往復の予定が1回で済むことができました。結果全部合わせて3時間50分、なんと4時間以内に終わることができたのです。見事でした。私と一緒に働いていた人が奇跡が起こったと言っていました。またこうも言っていました。ラッキーだった。しかし私はこれが神様がしてくださったということを知っております。祈りは聞かれます。不可能と思えることが逆転します。本当に神様の祝福に感謝いたします。聞いてくださりありがとうございます。
5時間と3時間だから8時間のはずなんですけど、なぜ7時間だったんですかね。ちょっとね、でもどっちにしても4時間で終わったというのはすごいですよね。ノンクリスチャンの人は奇跡だっていうってことはやっぱすごいことだと思いますけどね。こういう証が頻繁に起こるっていうのはいつも神により頼んでるからでしょうね。ただ皆さん特別だと思わない、特別だと思った瞬間悪魔の罠に打ちかかりますので、あなたも全く同じです。同じ神を信じ同じように愛されてますので、不可能に向かって祈ってください。祈る人は体験しますね。はい、それじゃあもう一つ花粉症の癒しなんですけど、1はそうですね、深川さんの方を見てもらいましょうかね。はい、
思わず笑顔になる話をお聞きの皆さん、こんにちは。佐世保の深川です。今回は春新しい旅立ちというテーマで、次男の花粉症が癒されたというお話をさせていただきます。次男はアレルギー性鼻炎で、冬以外は鼻がムズムズして、く しゃみ鼻水が出るので、小学生の頃から学校の机の横には箱ティッシュをぶら下げていました。花が大好きな私が、あーいい香りと喜んでいる横で、あー花がムズムズすると花をかみ始めるのです。なんかかわいそうだな、癒されてほしいなといつも思っていました。そして癒されるように祈り続けていました。そんな時、ああ私は小学生の時になんてひどいことを言ったんだろうと、あることを思い出しました。私の隣の席の男の子が息子と全く同じ症状で、いつも鼻をぐしゅぐしゅぐしゅぐしゅ言わせて、使い古したボロボロのガーゼハンカチで鼻をかんでいたのです。いつも同じ班でよく遊んでいたのですが、つい「もう汚いなあ」と言ってしまったのです。私はそのことが心に引っかかっていました。その当時の同級生と全く同じ症状の息子に、これは神様だな、偶然なんかじゃないなと思わされました。そして神様に、あの時本当にこのひどいことを同級生に言ってしまったことをどうぞ許してください、ごめんなさいと謝り、もしあの同級生に会って謝ることができるのなら、どうぞ謝る機会を与えてくださいとお祈りしました。するとある日突然、彼が私が受付をしているところに来たのです。神様か、感謝します、謝りたいけど謝れないです、謝る力を与えてくださいと祈りました。そしてお釣りを渡しながら、小学生の時同級生だったの覚えてる？と聞くと、と彼は言いました。私本当にひどいことを言ってごめんなさいと謝りました。すると彼は、と全く覚えていないようでした。そのことも感謝しました。私は足がガクガク震えていました。そして神様に、彼に謝らせてくださったことを感謝しました。先日次男とメールをしていた時に、突然、俺花粉症癒されたかも、鼻水もくしゃみも全然出なくなった、目がちょっとかゆいくらいかなと言うのです。本当に花粉症が癒されたの？と聞くと、うん、だってくしゃみも鼻水も全然出なくなったと言うのです。そう、感謝だね、癒されるように祈ってたよ、神様に感謝だねと二人で喜びました。この春、息子はスースー通る花で、なんと花を一緒に楽しむことができるのです。神様に感謝します。最後まで聞いてくださってありがとうございました。
はい、まあ、癒しなんですけど、許しと絡んでる癒しですよね。面白いですよね、まあ、偶然とは思えないですよね。どうぞ皆さん、で昔のことでね、無理に自分を責めることはないけど、なんか神が思い出させてくださったら、ちゃんと謝ること、それから神に祈ると答えていただけるので、それを覚えてほしいと思います。はい、もう一つ、今度は聖書ってこんなに面白い、もう一つ見た後説教したいと思います。お願いします。
ただ主イエスを信じれば あなたもあなたの家族も救われる。主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。使徒の働き16章31節。大地震が起こって鎖が解けても誰一人逃げなかった囚人たち、看守は驚き震えてパウロとシラスの前にひれ伏します。そして二人を外に連れ出して、先生方、救われるためには何をしなければなりませんかと聞きました。パウロとシラスは、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと答えました。看守は主イエスを信じました。そしてその夜、時を移さず二人を引き取り、その打ち傷を洗いました。パウロは看守の家の者全部に主の言葉を語り、全員が信じて、看守と家族全部がバプテスマを受けました。それから看守の家にパウロとシラスを案内して、食事のもてなしをし、全家族そろって神を信じたことを心から喜んだのです。何かをするのではなく、主イエスを信じるのです。その時、あなたもあなたの家族も救われます。看守は牢に入れられていたパウロを監視していたのです。ところがパウロとシラスが神に祈り賛美していた時、大地震が起こり、看守は神を体験し、主イエスを信じて、彼も家族も全員救われます。全くの恵みでした。私たちも同じです。ただただ恵みなのです。主イエスを信じて、あなたもあなたの家族も救っていただきましょう。あなたはイエス・キリストに愛されています。
はい、ありがとうございました。感謝します。とってもいい映像なんですけど、全部外国人なんですね。それは、日本のがないからだと思うんですけど、残念ですよね。日本のでそういうの作れるように早くなってほしいなと思います。だから自分たちで写真撮るしかないですね。全部外国人でしょ。あとパンでしょ。日本だとお米のお茶碗にご飯が入ってないとねなんかね、だからなんかちょっとそれ作った人は問題ないんじゃなくて、ないからですよね。そういうのをオリジナルでね、作れたらいいなというふうに思います。それともう一つは恵み。どうぞ。恵みと言いながら頑張ってる人はいますけど、恵みです。恵みをやるのは信じればいいんですね。そこのところをぜひ覚えてほしいと思いますね。信じ切る、その時に神の恵みが現れますのでね、覚えてください。それでは聖書に入っていきたいと思います。今日は申命記1章7節の向きを変えて出発せよという、この御言葉を見ようと思いたいと思います。ここは本来モーセが解雇してるんですけども、最初、ホレブというところに、モアブのですね、そしてホレブというところに1年間ぐらいいたのかな、大体。そして神様がさあ出発せよと言って、本来ここからカナン占領が始まる予定だったんですけども、12人の族長たちに偵察に行かせて、ヨシュアとカレブ以外の10人が無理だと言って、イスラエルの民がみんなそう言ってしまって、結局行かなかった。それで40年アラに収めることになるんですね。でもこの時神様はこの時向きを変えて出発せよってここで言ったんですね。でその言葉に応答していたら、この時技が起こったわけなんですね。で今日お話したその向きを変えて出発しなさいという言葉自体が示されたので、そこから分かち合っていきたいんですけども、私たちの人生には向きを変えて出発する転機というのは必ずあります。で一つは、まず皆さんもすでにこれは終わってると思いますけど、イエス様を信じるときですね。イエス・キリストを信じるとき、私たちは大きく人生が転機変わります。まさに向きを変える方向転換をして、悔い改めてイエス・キリストを信じるわけですね。そこで私たちは新しくするわけですね。コリント書だったかな、キリストにあるものは全く新しくなったと書いてありますけれども、悔い改めてイエス様も死んだわけです。そこで帰ったわけですね。今日はもうこのことは詳しく話しませんね。伝道会ではないので、で皆さんはイエス様を信じて全く新しくされてご感じまったわけですね。その時向きを変えた方向転換したんですね。ところがイエス様を信じて歩き出していく時に、私たちは神と共に歩むんですけれども、でみんな神様、多くの人は神と共に歩み、神の喜べることをしたい、あるいは 本当に自分が生き生き生かされていき、神様に助けていただきたいという見方をするんですね。ところがある時に私たちはこう本当にこうもう自分の願いではなくて神様の願いを行いたい、神様の願いを生きることが一番なんだということに気づくわけですね。でその時私はいわゆる献身というんですけど、本当に主を第一にして歩む歩き方をする。で2つ目の方向転換はね、主を第一にして歩むんです。主を信じていても主を第一にしてないことっていうのは残念ながらとっても多いんですね。多くの場合は自分が一番です、あるいは誰かが一番になるんですけども、何かが一番なんですけども、まあ多くの場合自分が一番になってしまうんですけども、主を第一にして歩む、本当に神のを求める、神の御心を求めるということですね。まあこれが大きなポイントで、クリスチャンをして神の愛をしてくると本当にそれを願うようになるんですね。自分の罪深さが分かってくると。ところがですね、神の御心を行いたい、主を大事にしたいみたいって思うんですが、あるところまではそれができてるなんて思ったりするんですけど、はっきり分かるんですね、いかに自分が神を第一にしていないか、いかに自分が、自分を中心に来ているか、いかに自分が罪深いかってことに気づき始めるわけですね。そして本当に主の御心を求めるんだけど、それができない自分に気づくわけですね。それで2つ目のステップでね、向きを変えるとかね、聖霊のバプテスマを受けることが大きなポイントになるんですね。御霊の助けなしに私たちは主を第一にして歩みなどはできないのです。我々の意思や決心や何ていうか決意ではできないのです。私たちの罪はそんなに小さくないというか甘くない。本当に聖霊様が助けくださったとき、私たちは聖霊満たされたとき、私たちは主の御心を選び、主の御心の中に歩める、神を第一にして歩めるんですね。この聖霊のバプテスマはすごく大きな鍵になるんですね。で、多くの方は受けてらっしゃると思いますが、もし聖霊のバプテスマはまだの方がいたら、これはぜひ祈ってもらってください。聖霊のバプテスマを受けることは御心ですから、求めれば必ず受けます。ただ聖霊のバプテスマを受けて満たされるんですけども、一度満たされたらずっと満たされたままかというとですね、そんなことはないんですね。使徒行伝を見てみると、弟子たちが2章でペンテコステを受けてます。ペンテコステで聖霊満たされますが、その後再び御霊に満たしてくださいと祈っている箇所が何回かあります。つまり私たちは満たされて歩み始めるんですけども、いろんなこう世の戦いの中で再びまあ乾き始める。だから繰り返し聖霊に満たされる必要がある ね。一番最初のことを聖のバプテスマといって、2回目以降は満たしというふうに一応いいことにしています。いろんな、なんかこう定義があるから、まあ、我々たちの教会ではね。だから繰り返し満たされる必要がある。で、聖霊に満たされるときは私たちは御心を選べるんですね。これが大きなことですね。で、今日3つ目のこと、今日一番話したのは3つ目なんですけども、具体的に神様が私たちに語ってくることある。この時だったらそのホレブからカナの地に向かって出発せよって言ったわけですけども、神様が私に向きを変えてってことは、今までとは違う方向に向かって、ある場合はずっとぐるぐる同じところにいたから違う方向に向かって出ていけっていうし、ある場合はこう逆に心を定めてそこに留まれっていうかもしれないけど、その向きを変えて、だから心の向かってる方向、見ている方向を変えなさいっていうんですね。そして出発しなさいっていうわけですね。で、私たちは見ているものを変えろってある、つまり目標を変えるっていうか、見ている方向を変えなさいってわけですね。で、神が言われる方向に私たちの目を向けて、神が言われる方向に私たちは踏み出さないといけない。ところがね、これが神の方向ですよって神に向かって言う人がいるんですよ。ね、まあ、私が言った時にね、私が例えばね、右に行きましょうって言ったらね、何を言ってるんですか木原牧師、左こそが御心ですよ、私はひたすら左に向かって歩いてきたんです、何を言ってるんですかっていうのは別にいい、ある意味で別にいいかもしれません。それは私が言ったことだからね。でも私ははっきり神様に示されて、教会の働きとして右に向かっていきますときに、いや、木原牧師、それおかしいですよ、左ですよって言うと、ややこしいことが起こります。何を言いたかというとですね、まあ、私の場合は人間だからですけど、本当に主がね、右って言ったのに、主に向かってね、いや、左ですよって、私はやめて左で行きましたって、これでいいんですっていう人はいるんですよ。いや、そんなことない、私は変えてるって人、主に聞いてらっしゃいますからね。昨日ね、私、小山先生のね、 ルンルンおじいちゃんというのは今95歳だそうですけどね、聞いてたんですね、新しいやつなんか導かれてうっとで最近全然聞いてなかったんですけど、そしたらね、今までの人生をねずっとねなんかシリーズやってるみたいで、聖書信教ということをやってたんですけど、面白いですね、祈りのことを言っててね、自分はその祈ってたけど一方的な祈りだったって言うんですよね、ただ自分で言ってるところが、祈りの中で主に聞くっていうことを知らなかった。で聞き始めたら最初はねなんか集中できなくてなんかダメだったけど、声を出して祈ったら、ね、なんか自分に集中できるようになって、そのうち声を出さなくても集中できるようになって、憎せるわけではないけど、はっきり神様の声が分かり、心が分かるようになるってことを言って、その時初めてこの神の心が分かり、全く祈りが変わったって話をされたんですけど、すげえ謙遜だなと思ったんですよね。心が柔らかい、年を取るとね、謙遜になるかというとね、年を取ると硬くなりになるんで、結構ね自分のやり方変えられなかったりね、これ気をつけてね、お互い気をつけないといけないな、年を取ったら謙遜になるかって言ったら、そうは変わらない、分からないよ、硬くなりになるんだよね、自分のやり方とか自分の方向。でもそうじゃなくて、本当に神様の前に主が言われたら向きを変えれる柔らかさ、主が言われたこと通りに方向に向ける柔らかさが必要なんで、この時向きを変えて失敗すると、今日ね言葉が来たんですよね。だからこっち私ね、と思って、この言葉を明確に語られたんですね。向きを変えて出発せよって。で一人一人神様が向きなさいって言ってる方向があると思う。それはあなたと神の関係なんです。私が代わりに聞いてあげることはできない。教会の方向性に関しては立てられたやつは群れ全体の方向だった、こうだったパウロ牧師が、でもあなたの人生に対する導きっていうのは神があなたに語ってくるから、ちゃんと聞かないといけないですかね。その時に見えてくるんですよね。でその向きを変えて、そこに向かって出発すると踏み出していくってことですね。で最初踏み出してもあんまり差はないんです。でも進んでいくと、向きを変えた時に全く違う方向に行っていくんですね。だからどこを向いてるか、どこに向かって踏み出すかはものすごく大きいんです。最初はちょっとの差しかなくても、進んでいくと全く変わってくるんですね。で向きを変えなさいって言ったわけですね。で何よりも神様に向かっていくんですけども、その神があなたに命じている方向に向かって、実際的に今生活の中で、あるいは信仰生活の中で踏み出すってことが大事なの。で私考えてみたら、自分自身は何度か明かしましたけど、大きな転換点は何回かあったけど、やっぱり一番大きな転換点はこの、当時国分寺クリスチャンセンターって言いましたけど、主の十字架ですね、今は TLA になりましたけど、に導かれた時が一番大きな転換点でした。私は自分の中で、母教会に戻っていきたいという強い願いがあったんですね。大阪の母教会にね、大きな教会でしたから。そしてでその母教会の責任長老の責任役員の方ともあって、でお話もして、でそのためのそこに行った場合に苦心学校にも行って、そこの校長先生にも会って、そしてお話もして、自分はカリスマ体験もしてるって話をして、そこ福音派の進学校だった。だから校長先生は福音カリスマ体験をしてて、何も恐れることはないですよって言われて、もうそれが一つだった。でもう一つは開拓教会に招かれていたので、そこに行ってたんですね。でそれでその開拓教会で寝泊まりしてた。だからそこにそのままいるかっていう道があったんですね。そこの牧師さんがすごい気に入ってくれて、裏の土地に家を建てて、ね、結婚したらそこで生活すればいいと、そこまで言ってくれたんですよね。でとっても良かったの。実際働きが起こってたから、若い人は結構救われてきてて、そういう道もあった、でも自分としては、それはいいけど、やっぱり牧業界に帰りたいなっていうのがあったの。全く考えてなかったのに、大学の後輩がTLA にいたんですね、当時の国分寺クリスチャンセンターに。そして徹夜祈祷会で予言がいっぱい出てて、木原牧師いいから来ませんかって言ったんですけど、当時その予言に対しては興味なかったんですね。知らなかったから予言のことをよくね、あそうって言ってたんですけど、しつこくかけてきた。だからじゃあ一回行ってみようと思って一回行ったんですよ ね。そこまで言うなら一回行ってみようって行った時に、予言がバンバン出たんですよね。ほーっと思って、でやっぱ本物の予言だからね、やっぱりすごいなと思ったんですけど、私にも予言が出たんですよね。個人支持予言ですよね。でと思ったんですけどね、終わった後にね、秋元牧師にですね、いろいろ出ましょう、どうなんでしょうかって聞いたらね、秋元牧師はね、秋原君が献身するんだよねって言うから、はい献身しますって言ったらね、あそう そしたら自分で吟味して、じゃあね、バイバイって言ったんですね。私には一番いい指導だった。おそらく私は何か言われたら逆をしたと思います。超反骨心が強かったから。人の指示は受けないという人間でしたから。当時ですよ、当時。ね、そして、なんか自分で吟味しなさいって、そういうのは良かったんです。それが好きなんですね。分かりましたって言ってね、それから1週間、多摩川をね、ずっと歩きながらね、祈ったんですね。確信が来るまで。ね、そして、神様どうしたらいいんでしょうねって言ってたら、はっきり示されたんですよね。このツィエル家に来るようにね。で、その時に言ったら、そしたらいいねって言われたんですけど、私には何の保証もなかったんです。住む家もなかった。お金もなかった。将来の保証もなかった。でも神の言葉はあったんです。で、はっきり主がこっちに蹴って言ったんですよね。明確でした、それは。ね、それで、言ったの。そしたらですね、バローク氏はね、そうって言ってね、じゃあって言ったけど、それで、わざわざね、私がその、開拓教会の手伝いしてたから泊まり込んで、その開拓教会に連絡を取ってくれて、ちゃんと、その牧師さん、教会、その開拓教会に行って、牧師さんと、私もいてお話をして、そして、向こうの牧師さんに挨拶をして、そして私はこっちの教会に来たんです。そんな感じだったんですね。でもね、9月から行くことになったんですね。で、10月からしか進学校始まらないから、1ヶ月間私は家なき子になったんですね。その教会に泊まり込んで奉仕してましたから、ね、そしたらやっぱりもうそこを出て9月から移動するから、いるわけがないから、で、私はもう別に平気だったの。若かったこともあるし、大学時代にいろんな生活をしたから、新聞紙がいかに暖かいか知ってるから、今新聞紙はあんまないですけどね、全部インターネットでニュース見るから、だからいざとなったら新聞紙で寝ればいいと思ったし、もう一つは友達にも転々としようと思ったんですけど、私がその家を出て移動するときに、ちょうどね、岡丸牧師がね、当時秋元牧師と2人で住んでたの、どっちも独身で、岡丸牧師がね、その1日前かなんかに、ね、入院したんですよ。秋元牧師が、キャラ君やるのって言うから、いや、ありませんって言って、別にね、そう、そしたら、来ていいよ、岡村牧師入院したからって言って、そうですか、ありがとうございますって言って、岡村牧師がいないから、そこに私は住んだ。秋元牧師と一緒に、私は一番最初、秋元牧師と、住んだっていうか、秋元牧師の居候させていただいたんですね。それが始まったん。私もやめて冷蔵庫開ける癖があってね、開けないようにしないといけないと思って聞いたら、向こうから、秋原君、何でも冷蔵庫でも勝手に食べていいからって言われたんですね。で、私はね、これは皆さんにとってはどうってことないけど、私にとってはね、よかった。冷蔵庫開ける癖があるから ね。でね、いろんな人がいろんなものを持ってくるの、僕したくって。で、秋元さんいないか、私がいて、どうもありがとうございますって受け取って冷蔵庫入れたり、よろしく言うんですね。こんなの持ってきましたよって言ったら、そう、どうぞ食べていいよって、ありがとうございます。私はそれで食べるもの困らなかった。で、だから肉的にも困らなかったし、霊的にも困らなかったのは、蒼天祈祷を一緒にするでしょう。やっぱり居候してて蒼天に出ないってわけにいかないからね。私は朝得意ではないけどね、祈ったわけですね。やっぱり良かったですよね。それはとっても祝福でした。そして進学校が始まって、私は進学校の寮に入った。私が寮に入ったその次の日かな。岡村牧師は退院してきたんです。あまりにも見事でしたよね。それで私はね、進学校寮に入ったらね、奉仕がすぐ始まったんです。もうすぐ、もうそんな止めで展開したんじゃないんですよ。もうすぐ始まった奉仕が。で、私はメッセージをね、前もって1週間に9回、多い時は14回しまして、で、主に言われたから全部違う説教しました。主に説教されたから。それが私の最も大きな訓練だったんですね。それで、なぜ言ってる方は、あの時神の知る方向に踏み出したら、全部主が備えてたんですよね。お見事だったですよね。で、一番多かったのは、ね、何度も言いましたけど、私がそれ決まった時ですね、純子さんに電話したんですね。まだ結婚してませんでしたけどね。で、いや、そのこっちの教会に来ることになったって言った時ね、純子さん言ったですよね。キャラ君、見心なんだわねって言ってね、はあって感じですよね。今までいつもね、キャラ君はね、もう自分のやりたいことばっかってね、もう一生懸命自分がやってくると、これは見心よとか言うんですよ。なんでこれ何言うんだとこいつ思ったけど、カチンと来たけど、その通りだと思ったんで 一生懸命やってたんですよね。私あの保守者としては負けませんでした。長藤牧師がいるから私は目立たなかっただけで、長藤牧師があまりにも朝早く来て夜遅くまでやって、言われてもいないのに一生懸命奉仕するから、あまりにも長藤牧師がいるから私は目立たなかったけど、あの普通で言ったらすごくハードに奉仕してました、喜んでね。ところがあの確かに言われてみればもう自分でバンバンやってたんですよね。でも初めて確かに神様に聞いた、真剣に。そして自分の願いでもなく、これがいいと思うことでもなく、神の言われる方向に向かって足を踏み出した。今に至るまでその選択の結果を見ていますよね。で皆さんね、あの今回無教会で出発せよって明確に言われたんですね。4月の3日この頭にね、あの、まあ、我々の年度はもっと11月から始まってますけど、で、神様にちゃんとあなたの向かう方向を聞いてほしいと思います。そして主がおっしゃる方向に向かって足を踏み出してください。あなたが考えて判断するでもなく、あなたがいろいろ思うんじゃなくて、本当に主に聞いて主がおっしゃる方向に向かって足を踏み出していってほしい。でその時に神共にいる技を見ます。神の助けがあります。なぜなら神様が言われた方向では神の手があるからですね。で神の助けが来るんですね。神の技を見ることができるんですね。それをね、あのぜひあの覚えておいてほしいというふうにあの思います。はい、まあそうですね、まあ、他にも何か明かしようかと思ったんですけど、まあ、一応そこまでにしておきたいというふうに思います。今日はね、というかこの言葉がとにかく来た、向きを変えて出発するよ、出発しようっていう、この言葉がとにかく強烈に来たんでね、まあ、あのでまあ、この時はね、ここでさっきも言ったように、残念ながら彼らは10人の族長たちの言う方を言っていかなくて、で荒野に寒いことになるんです。ところが言われた後も、あと後から思い直していくんですけど、もう遅い、その時はダメなんですね。だから主に言われた時に行かないといけないんですけど、もしここで言ってたらね、この人たちを通してカナン占領だったんですよ。でも従わなかった結果、40年荒野にさまって、その次の世代がカナン占領するんです。ヨシアとカレブ以外は。ではね、あの主が言われた方向に向かっていきましょう。そうしなくても永遠の命は失いません、神を裏切らない限り。ところが神が地上で用意している、あるいはこのリバイブの時にあなたを通して神がなさろうとしている働きを十二分に見ることはできません。で向きを変えて出発してください。自分が正しいと思う方向ではなくて、自分がこうだと思う方向ではなくて、経験とキャリアから判断するではなくて、それはとってもいいことですよ。経験とキャリアは生かされますから、それはどうでもいい、関係ないなんて言いません。とっても生かされるでしょうけど、しかしどこに向かってどういくかは神様に聞いてください。それはもしかしたらあなたの経験とキャリアから言ったら、えっと思う方向かもしれないし、あなたの考えとぶつかるかもしれない。でも神が確かにおっしゃっていることが確認できたら、そこに向かって踏み出すんです。ペテロがなぜ弟子になれたか、ペテロはルカの5章を見たら分かるけど、一晩やって釣れなかった夜、ガリラヤ湖のプロである彼が、人間的には大工であったイエス様が深みにこぎ出して網を下ろして、やれって言ったの。全部網を下ろして、さあ帰ろうと思った時に、もう釣れない時間だから帰って、取れない時間だから帰ってきて、そしてさあ休もうと思った時に、もう一遍深みにこぎ出したから、ちょっとやれって言ったんですよ。もう一遍本気になって取れに行けって言ったの。これはね、普通ね、今から行ったって取れるわけないじゃない、だから帰ってきたんだから、網も穴終わってもう疲れ切ってんだから、やっと眠れると思ったのに。気をつけましょうね。年をせいにしないでね、年を取ってる方も若い方も。私は能力がないっていうことを理由にしないでね、関係ありません。神が言われたら、賛美と用いられている人たちは、音楽ができている人も用いられています、できなかった人も用いられています。神が語った人が用いられています。応答した人が、映像に関してもそういうことが好きでやってた人も用いられています。 全然違った人も持ち上げています。神が語られた人が、応答した人が、ここなんです鍵はね。本当に主が言っていることを、ね、聞いてそこに向かって踏み出してほしいと思います。その時に、ね、神の中でどこに心を向けているか、神様がおっしゃった方に心を向けてみてください。ある方はそれは十字架でしょう。でもその十字架をしっかり喜んで受け止めたら、実はそこからね、驚くべき神の栄光を見ることが起こります。どうぞ、ね、向きを変えて失敗してほしいというふうに思いますね。お祈りします。天の父様、御言葉をありがとうございます。お一人お一人に神が語っておられることを具体的に示し導いて、そしてそこを通して神様の栄光が現れてくるように、どうぞ豊かに導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お祈りをします。罪があると祈りがかかりませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今病気の癒しの方はそこにいておいて、また他のことはその願いを、あなたのこの願いを主に向かって叫びましょう。自分のことだけじゃなくて家族友人のことでも結構です。その方のことを思い浮かべて心を定めて祈りましょう。ここにキリストが満ちておられますので、そのイエス様に心を向けて祈りましょう。私もそこに祈ります。心を一つにして祈ると祈りを答えられるので、その主に期待して祈りましょう。天のお父様、イエス・キリストの名によって恵みの台に出てまいりました。今一人一人が手を置いている場所、一人一人が心から叫んでいることに応えて、具体的に技を成し働いてください。主イエス・キリストによって心と体を癒されよ。鼻と耳に触れてください。イエス・キリストによって命ずる癒されよ。聞こえない耳を聞こえるようになれ。鼓膜を新しく再生動、再創動してください。喉の痛みをイエス様と命ずる消えてなくなれ。喉にある腫瘍をイエス様と命ずる完全に消えてなくなれ。偏頭痛、イエスキリストと命ずる癒されよ。胸の圧迫、イエス様と命ずる消えてなくなれ。糖尿病を完全に癒してください。花粉症を完全に癒してください。イエス様と命ずる癒されよ、癒されよ、癒されよ。人を愛せない者が神を愛すると、兄弟を愛せない者が神を愛すると言えるだろうか。この言葉を私はあなたに与える。私を愛するならあなたの前に置かれた兄弟を愛しなさい。あなたはそれができないならばそれを認めて私に求めなさい。その時私はそれを成していこう。どうすればいいか教えていこうとしています。私に従うと言いながら、私があなたの前に置いたその権威、立てた権威に従えないで、どうして私に従うと言えるだろうか。私があなたの前に置いたその私の与えた権威に従いなさい。それをしないで私に従うことはあなたには無理です。身を低くしてまず従いなさい。その時あなたは私の栄光を見て始めるとしあいます。あらばらばらばらばら、すごく否定的になっている人はいますけれども、それは霊です。騙されてはいけません。私はあなたを豊かに祝福し用いていきます。それゆえその否定的な思いを断ち切りなさい。イエス・キリストによって命ずるその否定的な施策と思いを、その人の力でいけ。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ子犬が悪は主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。それではお知らせをお願いいたします。